はい、こんにちは、山中です。今日の音声はですね、リスクの定量化プラン B っていうね、お話の方を、していこうかと思います。リスクの定量化っていうのはね、あまり多分ひょっとしたら聞いたことない人の方が多いかもしれないですよね。でこれ何かっていうと、まあ、私たちは普通の生活を送っているだけでもね、様々なリスクに直面してるんですよね。安全とか健康という視点で考えれば、自動車運転による交通事故、職場で風邪の菌をもらう、趣味のスポーツ中に怪我をする、巨大隕石の追突により人類が生存できない環境になってしまう。まあ、挙げたらキリがないわけですよね。だからといってね、自転車を利用せずね、職場に行かずね、趣味を諦めてね、隕石の衝突を恐れてね、地球脱出を検討しているような人って、ほとんどいないじゃないですか。で、これはね、なぜかっていうと、僕たち私たちが意識をしてね、まあ無意識の部分もあるんですけど、リスクの大小を判断しているからなんですよね。で、一方でね、個人の判断に委ねられない場面とかだったらね、どのようにリスクをコントロールできるんだろうかっていうところになってくるんですけど、まあ自分自身でね、これはもう要はね、まあ1万年に1回のリスクなのか、3日に1回起こるリスクなのかっていうふうな形で、まあ自分自身でリスクの大小を判断しているんですよね。で、これがあるリスクの定量化っていうふうな、ことになってくるんですよね。ただこの、まあ何につけてもリスクって絶対起こるじゃないですか。まあ原子力発電も危険だけれども、やはりそれが何かあるのは1万年に1回、1000年に1回の確率で、放射能が、漏れてしまうとかっていうふうに、リスクをね、できるだけ少なくする定量化っていうのをね、起こってるし、人の思考自体でリスクの定量化っていうプログラムが入ってるんですよね。ただこのプログラムっていうのは価値観が変えられると思いっきり誤作動を起こすんですよね。リスクの定量化のプログラムが誤作動を起こすんですよね。で、これ誤作動を起こしたら結局何が起こるかっていうと、まあこの音声の冒頭で言ったみたいにね、自動車の事故を心配して自動車を一切使わないという選択をする人って、多くないはずなんですよね。多くないはずなんですよね。で、僕たち私たちは自動車によるね、危険もあるかもしれへん、事故の危険もあるかもしれへんけれども、まあ、それによって時間短縮できたり、体力を使わなくて済むっていう恩恵を得るためにね、エコバッグのある車とか自動ブレーキ機能がある車を選んだりするし、自動車保険に入ったりするっていうリスクの定量化を、まあ、自分の頭の中、思考の中でリスクの定量化を図っているから、自動車に心配せず乗れるんですよね。毎回自動車運転していて、事故したらどうするんだろう、後ろからトラックにぶつかってこられたらどうするんだろう、毎回考えている人なんか絶対にいないはずなんですよね。でも人々の価値観が大きく変わると、このリスクの定量化のプログラムが書き換えできなくて、そのまま不具合が起きるんですよね。で、不具合が起きるとどうなるかっていうと、自動車の事故を心配して自動車を一切使わないみたいなね、こっちを選択するようになるんですよね。これが要は、今の、時代なんですよ。今なんですよね。まあ、コロナの影響で人の思考がついていかないくらいのスピードで思いっきりいろんなことが変わりだしたんで、このリスクの定量化のもともと入っているプログラムがうまく作動しないんですよね。で、怖くのない、ないものに恐れたり、まあ、今回でしたら、まあ、メルマガで書いてるように、まあ、コロナの時代になって、本当にセールスの制約率が落ちたと。で、本当にお金を支払う、ことに、もうすごいいろんな言い訳をされて、どうしてもブレーキをかかって、まあ、その中はもう本当に、怖いみたいな人が増えたっていうふうなことなんですけど、結局これ何が起こってるかっていうと、リスクの定量化の、プログラムが不具合を起きてるんですよね。不具合が起きてるんですよ。まず、まあ、 この音声聞いてる人っていうのは、ウェブ集客されていて商品販売されている方も少なくないかと思うんですけど、リスクの定量化の不具合が起きているっていうことを、まずは僕たちが理解しなきゃダメなんですよね。僕たちが理解して、その不具合が起きている人たちに対してどういうふうなアプローチをしていけばいいのかっていうのが、これから先の対応力になってくるんですよね。で、僕はそのやり方をいち早く見つけたので、制約率が落ちないんですよね。ただ今までと一緒のやり方だったら、この不具合が起きたリスクの定量化のプログラムが対応していないので、どうしても変なところでブレーキが入ったりしてしまうんですよね。で、ここの部分をまずは自分自身で理解をしておくことなんですよね。例えばこれから先の時代、絶対オンライン化しなければダメだし、今のままだったら絶対的に、全ての価値観が変わっているから、どういうふうな職業であろうと、職種であろうと、変わらなければダメなんですね。今までの自分たちが相手にしている見込み客の人たちの価値観がどの業種でも変わっていったから、その人たちにの変わった価値観に合わせたアプローチ、携帯サービスの提供を、その人たちが、その価値観に合わせて感じることができる言葉とか表現とかに全部変えていかなきゃダメなんですよね。で、そのためにはやっぱり、これから先の価値観のことを、どういうふうに変化をしていくかっていうのを学ばなければダメだし、自己投資しなければダメだし、少なくとも何かしらの、リスクっていうのは絶対に背負わなければダメなんですけど、このリスクの定量化が今不具合が起きているから、何をするにも怖くなってきてるんですよね。何をするにも怖くなってきてます。で、これ一言で言うと何かっていうと、足がすくむんですよ。わかります？足がすくんでるんですよ。で、これ僕がよく言うのは、魂がもうすくんでるんですよ。もう後ろにね、大津波が来た時、もう逃げられへんわと思って、人は何をするかっていうと、足がすくむんですよ。東北大震災のお話、こういうお話するのは、ちょっと誤解される方もいるかと思うんですけど、なぜ逃げられなかったのか、もっと早く逃げたらいいのにっていう風な報道が多かったと思うんですけれども、その場にいなかったんでね、僕のこれはもう推測にはなるんですけど、結局目の前にね、もう自分の中の想像もしていないことが目の前に現れると、これ何が起こるかっていうと、動けないんですよ。動けないんですよ。これ以前の音声の宮平先生のね、格闘武術の時でもね、お話ししたんですけど、人って動けないんですよ。足がすくむんですよ。で、これは、魂レベルでも一緒。今本当に未曾有の出来事、これから先どうなっていくのっていう時に、もう足がすくんで動けないわけですよね。動かなきゃダメなのに、動かなきゃダメだし、リスクを取らなきゃダメなのに、動けなくなってるんですよ。で、それが今までだったら、そんなんトラックになんか当たるはずないんだから、とりあえず運転しなきゃっていうね、リスクの定量化をほとんどの人がね、うまくやってもらってたんですけど、今は、ダメダメ、絶対トラック来るからって。もうこんなんやったら絶対乗らない方がいい。もうじっとしといた方がいい。っていうふうに、リスクの定量化のプログラムがおかしくなってきたわけなんですよね。で、その時に、これから先もちょっと順番にね、つながる集客っていうふうな形でお伝えはしていく内容にはなるんですけれども、やっぱり、こういうふうにリスクの定量化が、不具合が起きた時に、これから先やっぱりやっていただきたい対応の仕方っていうのは、やっぱプラン B なんですよね。プラン B。で、プラン B って結局、何かっていうと、A のプランだったらダメなのを、すでにもう自分の中で推測、予測しておくっていうね。もう最初から A のプランはダメかもしれないっていう予測しておいた中でのプラン B を最初に用意しておくんですよね。で、リスクの定量化が、うまくいっている時、平和な時っていうのはプラン A だけでいけたんですけど、今リスクの定量化がもうほとんどの人が価値観が変わっちゃって、ここが不具合を起こしてるから、もうプラン A がもう怖くてしょうがないんですよ。もうプラン A に価値を感じなくなってきたんですよ。で、その時に大事なのは、もうすでにプラン B を作っておくこと、そしてプラン C を作っておくことなんですよね。ここの部分がすごく大事になってくるんですよね。さて、いかがでしたでしょうか。リスクの定量化プラン B っていうふうな形で、多分このリスクの定量化自体ね、初めて聞かれた方がも多いかもしれないんだけど、僕がこれから先何度も言葉にするね、価値観が、人々の価値観が大きく変わったと。その大きく変わった人たちに向けて、どういった形のビジネスを やらなければいけないのか。 海外でのも一部上場、まあ、海外での有名な、まあ、特に BMW とかもすでに、価値観の定量化、リスクの定量化っていうのを、きちんと取り入れて、もう全く違う形式で今は、有料顧客、見込み客に向けての、セールスの方を行っているんです。1年前だったら絶対にそんなことやるはずないだろうっていうね、販売方法とかもやっているんですよね。でこれはね、職種によってやっぱりそれぞれのアプローチのやり方が違うんですよね。でそのための知識っていうのははっきり言って持ってないんですよ。持ってないんですよね。でまずはそこを手に入れる必要があるというふうなことが、まあこれから先のポイントにはなってくるし、それが、まあ、僕がこれから先何度も口にする対応力。何もしなければ対応力なんか絶対に生まれないし、周りがどれだけ状況が変わったかっていうね、もうここだけですよね。ここの部分だけですよね。赤色のサングラスかけていた時は、青の信号は見えていたかもしれへんけれども、信号が赤になった時に赤色のサングラスかけていたら見えなくなるんですよね。同じ赤だから。でもそこに気づかないんですよね。見えない見えないって言ってるだけで。じゃなくてサングラスを次は黄色に変えたらまた赤色は見えるんですよね。これを対応力って言います。こういったことをですね、これから先はね、意識の方をしてもらえればと思います。はい。ではね、今日はね、リスクの定量化、プラン B になりました。またね、お話を聞いてね、気づいたこと、感じたことあったら、すぐにシェアをしてもらうと、やっぱりね、脳にね、やっぱりインプットすごくされるし、最近ね、感想、インプット、アウトプットされる方、むちゃくちゃ多いです。はい。なのでね、ぜひ、こちらのお話を聞いて、気づいたこと、感じたことあればね、すぐにアウトプットの方をしてくださればと思います。またね、このお話を聞いて、まあ、質問とかね、こういうふうに私は思うんですっていうのがあればね、ぜひ教えてくださればと思います。では、山中でした。さよなら。